はい、始まりました GCP ハウス。今回は今週ファンドレイズのリリースを出したので、ファンドレイズチームのお二人に来ていただいて、収録をしております。パートナーの福島さんと IR チームの橋本さんです。よろしくお願いします。
はい、よろ
しく
お願いし
お願いし
ま
ます
。
す。
福島さん、多分2回目だと思うので、特に大丈夫かなと思いますが、橋本さん、今回初めてだと思いますので、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、はじめまして、IR を担当しております橋本と申します。私のば、えっと、まあ、ここまで GCP 入ってからちょっと紹介しますと、2021年1月にファンドレイズ担当として、入社しました。ファンドレイズ担当っていうのを置くっていうのは結構珍しいケースかなと思っていまして、福島さんと私、新卒のドイチェ時代、IB 時代に1個違いでして、そのご縁で、やりませんかと声をかけていただき、あ、そういうお仕事があるんだということで入社をしました。そこから、ここに至るまでちょっとざっと振り返ると、その後、会社のこと、VC のことを理解しつつ、夏ぐらい、2021年の夏ぐらいから LP さんへの、ご説明を始め、で、それをやりながらストラクチャを決めていって、資料を作って LPA を用意してというところをやっていって、BD ありました。半年ぐらい、まず最初に入っていただく投資家さんの DD をさせていただいて、2022年6月に一旦ファーストクロールしています。で、その後また、新しく入っていただけるという投資家さんにご説明をしていって、23年3月にクローズしまして、4月、先週ですね、4月25日にリリースを発表しまして、一旦7号のレイズを完了したというところで、私の、やるべき、ファンドレイズ担当として7号をクローズするというところまでやれたかなというところで、ちょっとほっとしているというところです。
ありがとうございます。橋本さんの自己紹介の中でなんかユニークなところ出てくるから、まさに多分イタリアでの話が出てくると思うんですけど、そこら辺は大丈夫ですか？
そうですね、私、ドイツの後と GCP の後に実は10年ぐらい空いていまして、ニューヨークにいた時期と、それからミラノにいた時期があって、実はオペラもやってるんですけれど、声楽をやってるんですが、その話をお呼びさせていただくとして、今日はこちらの話に集中したいと思います。
IR チームやっぱタレントが揃うと、やっぱその GCP らしさが出てるな
そういう意味では、英語とイタリア語がいけますって言ってま
と。
した。
まあそうですよね、海外いろいろ IR の中でもね、海外の機関投資家の方々とお話しされる機会があると思うので、ナチュラルに英語で、まさにコミュニケーション取られてるのが素晴らしいなと思いながら聞いてましたが、この勢いで、ファンドレイズ、今週リリース出たと思うので、そのリリース、まさに橋本さん書かれてると思いますので、この概要を少しご共有いただいてもよろしいですか？
はい、そうですね、4月25日に、7号ファンド727億円にて、募集締め切りということで、ファイナルクローズのリリースを出させていただきました。それと同時に、先週、我々は GCPUS 拠点をサンフランシスコに開設しまして、全メンバーで、サンフランシスコ行ってまいりました。で、今後は、GCP の投資先企業のグローバル展開を支援できるようにというところで、その新しく作ったオフィスを投資先の皆さんに使っていただくことも、考えて、どんどん有効活用していただいて、支援していけたらというふうに一度考えています。
ここリリース周り、福島さんからもし補足があれば、ご用意いただいてもよろしいですか？
そうですね。リリース自体、7号ファンドの設立に関するリリースは昨年も出しているんですけれども、その当時が500億円のファンドということでしたが、想定をしっかり上回る700億円超という形で、成立させることができたというのは大きな一つのニュースかなというふうに思っていますし、後ほど触れる、7号ファンドのこの目標、目的というところともリンクしますけれど、しっかりと海外に出ていくスタートアップをサポートするんだというところの意思表示をですね、今回のリリースの中では明確にしていったというところが一つの特徴かなと思います。
ありがとうございます。ちなみに、完全に僕の興味関心なんですけど、リリースの写真、GP5 人の写真になったじゃないですか。まさにあれ、サンフランシスコオフィスで、今回行った23人、全員で撮った写真とか、なんかこう、投資担当だけで撮った写真とか、なんかいろんな写真があった中で、最後は GP5 人の写真だったと思うんですけど、なんかこう、その背景、裏話みたいなものが もしあれば。
いや、どうなんですかね。少しカジュアルな話をすると、
はい、
初日に着いた日にみんなでいっぱい写真撮ったんですよね。で、結構いい写真があって、
そうです。
いろんな写真があるんですけど、まあ、話すと堀さんがいなくて、
というか、いらっしゃる予定だったのが、ちょっと他のご用事があって、
ちょっと到着が遅れてしまったということもありまして、まあ、さすがに、創業メンバーで、まあ、今も、パートナーとしている堀さん抜きの写真あげるってのもいかがなものかしらということでですね、まあ、再度堀さんありで撮り直したんですけど、その時もう他のメンバーは皆さんいろいろ、各自の活動に移ってたので、まあ、一旦5人で撮り直しってのをやった、写真があれですという感じなんですけど、そういう意味では、まあ、今回のリリースだけじゃなくて、いろんなパターンの写真撮ってるんで、いろんな折に触れて出していくことができればなっていうふうに思ってますし、今回全員で写真撮って思ったのは、極めてダイバーシティがあるチームになってきたなってことで、20何人でしたっけ、伊藤さん、今回行ったメンバーで。
23だと思いますね。
23ですよね。はい、でも多分半分弱女性、ね。
そうですね。はい、11かに、はい。
だし、まあ、年齢層とか国籍も様々になってきてますんで、
でね、
かなり、まあ、なんていうんですかね、ちょっと GCP のホームページで今まで見てきた固い、非常に古い金融機関的なイメージを持たれた方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、そこからはだいぶ彩りが豊かになってるなっていう印象を私は思いまして、まあ、その彩りがリリースの写真だとそんなに反映されてないんですけど、堀さんのカジュアルな T シャツの色以外はなんかね、せっかく撮ったいい写真がいっぱいあるんで出していけるといい。
そうですね、折に触れていろんなところでどんどん皆さんに発信していけたらなというふうに思っています。
いや、多分実はスーツを着てない5人のだけで少し意外性があるというか、僕も一番最初に GCP のカジュアルな雰囲気に触れたのって、実は僕ウォンテッドリーで応募して受けに来てるんですけど、一番最初採用されるときに、そこに投資担当のメンバーですかね、10人ぐらい並んだ写真が上がってたんですけど、そこ皆さん私服で写真撮られていて、なんかそれが今までのイメージとだいぶギャップがあったので、まあ、そんな感じでまさに今回まあ、採用とかでもね、使えるような写真がたくさん撮れたかなと思うので、うんうん、まあ、そういうのが今後出していけるといいなと思っております。じゃあこの勢いで、まあ、ざっくり今日は3つぐらいですかね、に分けてお話ししようかなと思ってまして、まあ、1つは今回のファンドで変わること変わらないことを少し、まあ、ファンドレイズのリリースといっても、まあ、このタイミングなのでシンプルに、まあ、何が変化があるのかみたいなのはニュースバリューとしてあるかなと、これを共有するのと、あと、まあ、ファンドリーそのものに関して、まあ、この市況感で727億みたいなのはすごく、まあ、ニュースバリューあるかなと思いますし、まあ、その中でいろいろこうチームとしての工夫があられたかなと思いますので、そこら辺ご共有いただきたいのと、まあ、最後投資担当2人から、私含めて2人から、それぞれの名護ファンドに対しての思いみたいなところをご共有できればなと思っております。ので一番最初、今回のファンドで変わること変わらないこと、ここをちょっと福島さんからご覧いただいてもよろしいですか。
そうですね、今までやってきたことから大きく変わるのかっていうと、結構延長線のものは多いかなと思うんですけど、一方で今までやってきてることっていうのが正しく皆さんにその見てもらえているかどうかっていうところは、僕たちも少し鏡を見ながらしっかりとアジャストしていきたいなと思っています。で、727億のファンドになって結構いろんなお問い合わせが来まして、リリースを出してから私もプレ IP をやらないってわけじゃないんですけど、やっぱりファンドサイズが大きいと、大きな一件あたり、まあ、最大100億投資できるというふうに今回リリースもしてますし、大きな金額を初回からっていうふうに思われるケースが多いんですけど、実は6号も5号もこれまでのファンドもずっとそうなんですけど、基本的にはシリーズ A 前後からの初回投資っていうのがやっぱり一番大きなウェイトを占めている僕たちの、まあ、ストラテジーで、その投資をした後で、まあ、シリーズ B、C もしっかりと追加投資をしていくよというのが、まあ、メインの戦略なんですよね。で、そこは大きく変わってないかなっていうふうに、これまでと思っています。ただ、 世の中的には結構ミドルレイターファンドと思われているような節があって、うん、それがまた727って大きい数字だと、よりそっちに行くのかなと思われがちなんですけど、うん、引き続きアーリーからのエントリーにフォーカスをしますってところは、ぜひ知っていただけると、起業家の皆さんにとっても、他の VC の皆さんにとっても、僕たちにとってもみんな嬉しいなというふうに思っているところです。で、変わったのは、その追加投資どんだけできるかっていう、ここのパワーの部分がやっぱり大きく変わったなと思ってまして、6号でも1社50億ぐらいまで追加できるっていう感じだったんですけれど、7号では100億まで押せると。で、これ何が違うかっていうと、やっぱり、IP をするべきか、もう一ラウンド未上場でチャレンジするべきかってところ、プラス50億調達できるっていうのは、資本市場の環境いかんに問わずですね、そこの50億がファイナンスできる可能性があるというのは大きなメッセージだと思いますし、それからやっぱりグローバルですよね。グローバルにチャレンジしていくときに、いろんなコストかかってくるところをしっかり背中を押していきたいというふうに思っているので、まあ、このあたりは僕らとしても、僕らが変わったというよりは、日本のスタートアップのマーケット自体が変わったので、まあ、それに最適化して我々も変化していってるっていう、そんな感じかなと思います。
ありがとうございます。あと、まあ、今の話で言うと、投資ラウンドのところと、追加投資のパワーのところとの話があったかなと思うんですけど、リリースの中にも触れられてる、まあ、ディープテック、推してきますみたいな話とか、あとは、まあ、サンフランシスコオフィス開設しまして、まあ、GoTo グローバル、ここ支援してきますみたいな、ここら辺のお話も少しご協力いただいてもよろしいですか。
そうですね。後者の話からすると、その、僕たち、常に日本初世界っていう、日本から世界に出ていくっていうのを掲げて6号からもやってたわけですけど、まあ7号ではサンフランシスコに拠点を持って、ここで、まあ当然その投資先の会社があれば登記をしていただいたり、向こうでの採用の支援をしたり、ビジネスデベロップメントの支援をしたりということがしやすくなったなと思ってます。で、旗印ちょっと変えるべきかなと思ってまして、日本初世界っていうのはちょっと、ヒトジェネレーション前の戦い方かなと思って、うん、まあもうボーントゥーグローバルで、最初からグローバルで勝負しに行くというスタートアップが、まあ国内の起業家、もしくは日本で何か教育を受けたり経験を積んだ起業家がチャレンジするストーリーとして十分にあり得るんじゃないかと思ってまして、個人的には日本初世界っていう言葉よりもですね、まあ最初から世界に向けて戦っていくと。いうところを僕らもサポートしたいなっていうのは一個大きな変化かなと思います。それから、テーマのところですよね。やっぱりその GCP っていうと、どうでしょう。グリー以降ですかね。2000年以降、うん、どうしてもソフトウェア、特にフロントエンドのソフトウェアに非常に強みというか経験を持ったチームだったかなと思うんですけど、さっきお話ししたように、ちょっといろんなバックグラウンド、これは国籍とか性別だけじゃなくて、いろんな経験値を積んだメンバーが入ってきてくれたおかげで、まあ、ハードウェアだったり、さっき磯田さんがお話ししてたディープテックだったり、まあ、こういった領域にもしっかりとアプローチができるよね。で、やっぱりディープテックってソフトウェアよりも必然お金もかかりますし、あとは僕らのファンドサイズが大きくなって、エコシステムが大きくなったことによって、やっぱりその国政府からのサポートも得やすくなった。ので、まあ、やっぱりディープテックやるにあたっては規制もそうですし、大型の補助金とか、そういった文脈も含めて、まあ、追い風がしっかり来ている中で、背中を押していきたいねということで、領域も本当にフロントエンドのソフトウェアに限らず幅広くやっていきたいなというところは僕らとして心がけて、今僕らとしてのチャレンジですよね。ある意味新しい取り組みとして日々議論を活発にしている状況でございます。
ありがとうございます。一番最後のディープテックのところは GCP ハウスでも2回か3回ぐらい前ですかね、うんうんうん、に2回に分けて
2回連載でやってましたよね。居酒屋トークで
初の連載企画かつ初の居酒屋企画ということでやらせてもらったの で、で実は今ポッドキャストの中でも1番人気2番人気のコンテンツになってまして、はい、まあ、さすがの2人だったんですけど、うん、まあ、もしまだ聞かれてない方いたらそちらもお聞きいただければと思います。はい。ので、まあ、今回の、ファンドの変わったこと、変わらないこと、みたいなところは、今のところで、一旦以上かなと思ってまして、 まあ、今回おそらくあの VC のリスナーの方も多いんじゃないかなと思ったので、まあ、ファンドレイズそのものに関してのお話も少しいただければなと思いまして、まあ、まさに、まあ、昨今この1年ですかねの、あの市況下の中で、この727億という金額、まあ、中にすごく工夫があったんじゃないかなと思うんですけれども、そこのまあ難しさ工夫みたいなところ、まず福島さんの方からもしあればご意見いただいてもよろしいですか。
そうですね、いくつかポイントがあるかなと思うんですけど、やっぱりあの700億を超える金額を集めることができた、まあ、LP さんに大変感謝をしているわけですけど、幸いにもタイミングは正直良かったかなと思っています、うん、ファイナルクロージングがこの3月末だったということなんですけれど、橋本さんが最初に触れていただいた通り2年前ぐらいからやっぱ準備をして、いまして、6号ファンドを作ったのが2019年の3月で、まあ、6月にファイナルクローズなので今から約4年前なんですけれど、2021年の夏ぐらいからはもう7号に向けた準備を本格化し始めていた、うん、で、いろんな投資家さんにまあ、ファンドを新しく作るときってルールがあって、前のファンドをこのぐらい使い終わってないと募集をしてはいけませんよという、あの利益相反の観点からそういった規制があるんですけど、まあ、そこをもちろん非常に注意をしながら、ただあの新しいファンドを作るときってどういうタイミングからどういうストーリーがいいですかねっていうご相談は結構事前にしてたので、まあ、そこは良かったかなというふうに思います。あのこれ起業家の方もそうなんだと思うんですけど、いわゆる IR 投資家とのコミュニケーションってやっぱ点だとかなり厳しいと思っていまして、僕らも投資するときに初めましてであった起業家の方々とはなかなかお互いの理解が ある程度のレベルまで行きにくいので、だいたい1年ぐらいこういろんな議論をしながら投資をしていくっていうケースが多いんですけど、 LP 投資家さんと僕たちもほぼ同じで、例えばですね、あの我々にずっと投資をしてくださっている某年金系の、まあ、基金さんはあるんですけど、おそらく2つか3つ、まあ、2つですかね、2つファンドをパスされて3つ目で、投資をしていただいたみたいな経緯もあるので、そうやって考えると7年周期ぐらいですよね。そのぐらいの期間を使ってこう、まあ、相互の理解を耕していくっていう作業なので、まあ、それを2年間使ってやったっていうのと、まあ、アメリカの景気がめちゃめちゃ悪くなる前にファーストクローズができたということは、あの今回うまくいった点、まあ、工夫したというか気をつけていた点かなというふうに思います。
ありがとうございます。まさに今の、一つ二つ、まさに年金さんとか、まあ、見てから投資をされたみたいな話が、よくわかるな。私もあの、今回初めてファンドレイズ関わらせてもらったんですけれども、いわゆるそのスタートアップの資金調達と、まあ、また少し文脈が違う、その、10年間基本的にはコミットするっていうものなので、まあ、3から5年とかではまたなく、時間軸で言うと、本当に、エントリーまでのコミュニケーションどれだけ、丁寧に設計できるかとか、まあ、誠実性のあるコミュニケーションできるかとか、そこら辺がすごく重要になってるんだなというのは参加してみて初めて感じたところですし、まあ、ここまで、まあ、今回7号で727という数字でしたけど、この数字はおそらく本当に、まあ、もしかしたら7年前から、もしかしたら10年ぐらい前から関係値を築いてきたことの積み重ねなんだなというのは改めて感じたところでした。
そうですね、ここまでがまあ綺麗めトークで、まあ、もうちょっと面白い話をすると、ですね、要するにただ LP さん何を見るかっていうと、これはあのスタートアップの場合も一緒ですけど、チームを見るわけですね、うん、で7号どういう体制でやるんですかということをまあずっと聞かれるわけです。で、エムレさんと僕は当時ディレクターという立場で、我々はどうなるんだろうというふうに我々自身も思っていたわけですね。でこれがまあ21年、まあ、22年の4月にファーストクローズ、まあ、ゼロ時クローズみたいなのをやってるんですけど、21年の後半ぐらいから今回あのさっきの写真の5人で7号は行くぞということを社内的にも固めて、でそれはそのエムレさんと僕も、まあ、ちゃんとオンボードするよねということだったり、まあ、そのパートナー間の役割分担とか、あのエコノミクスの分担をどうするんだというふうにあの考えて決めたりという、実はここで結構あの投資家の皆さんとも、まあ、こういうチームでやりたいと思ってますという話をしていたので、ある程度その準備っていうのはやっぱり2年前ぐらいにはもう 橋本さんにね、その IR の担当として入っていただくっていうのも含めて、できてたかななんて思ってまして、ここの設計が肝ですよね。そのファンド自体のストラクチャーとか、その何パーセント何パーセントのこのフィーにするかとかっていうのももちろんテクニカルには重要なんですけど、誰が10年間のコミットメントを背負うんだということを顔を出して、かなりコロナ中だったのでコミュニケーション難しかったんですけど、そういったところはリアリティがあったなと思いますし、多分そういったものが業界的になんとなく透けてたんで、湯浅さんとか私は21年の後半ぐらいが、福島さん今後どうするのっていう質問をいろんな VC の人から一番聞かれてたかなというふうに思います。はい。
ありがとうございます。非常に踏み込みたい、どこまでこの中で踏み込もうと思うようなお話いただいたんで、後ほど踏み込み度合い決まったら踏み込めればと思ってるんですけど、まさに橋本さんもここは、今、福島さんの話があった通り、初めて7号関与されて、新鮮な目で、LP さんの投資判断軸とか、VC として、投資してもらうためにみたいなことを、いろいろこう試行錯誤されてきた立場かなと思うので、2つお伺いしたくて、率直に今回のファンドレイズどうでしたというお話と、あと先ほどのお話の中の、LP さんとの投資判断軸とか、投資してもらうためにどんなことしてきたかみたいな、そこら辺のリアリティのお話といただけるとありがたいです。
はい、そうですね。6号の時、6号の2019年のレイズの時は、いつも今のが言ってるんですけれど、今のさんが言ってるんですけど、ファーストとファイナルがほとんど変わらなかった。募集をかけたら、もう、入りたいですとおっしゃっていただける、その既存の方がたくさんいらして、もうほんと3ヶ月でもうすぐクローズできたっていうふうに聞いていて、今回はそういうわけではなくて、やっぱり金額が大きかった、募集したい金額が大きかったので、時間をかけてやるっていうところがすごく違ったかなっていうのと、あと多分投資家さんも、以前より多分慎重になってるというか、きちっと DD をした上で入りたいと思ってらっしゃるんじゃないかなっていうのが、多分ちょっとこう全体的に変わってきてるんじゃないかなというふうに私は皆さんの話を聞いていて印象として持ちました。で、最初はだから最初ファイナルクローズをいつするかっていうのはきっちり決めてたわけではなくて、秋2022の秋に終わってもいいかもっていう話とかもあったんですが、最終的にその入りたいっておっしゃってくださる投資家さんで、ファンドの蘇生が間に合わないので、その23年の3月までだったらなんとか蘇生が間に合うので、ファイナルクローズを待ってもらえないかっておっしゃっていただけるところとかも何社かあって、それもあって、最終的に一番ギリギリクローズできる範囲のところで、2023年3月末っていうところでクローズしたんですが、私としてはそのいつ終わるかわからない、全体感がまだやっぱ初めてなのでわからない中で、結構長かったなっていうのが正直な感想ですね、すごく正直に。でもこうやって無事にクローズできたので、本当良かったなっていうのが、感想としては、感想っていうところですね。
そうですね。まさに一番最初始められるときとかね、どれぐらいの時間軸で進むのか、ある程度。
そう、やったことがないっていうのは、やっぱり一つ、チャレンジだけど、不安みたいなのもあって、福島さんに、これ、何次やればいいんですかみたいなことを結構聞いてて、福島さんも自分で考えてくださいって言われたら、すいません、みたいな。でも福島さん、昔のメールをこうひっくり返して、ああ、この頃はこれしてましたね、じゃあこれやらないといけないですね、みたいな、こう、2人で毎週、こう、なんですか、ワンオンワンを持って、トゥードゥを決めて、皆さんに分担を決めて、みたいなこと、ずっとこう、地道にやってました。そうですね。で、ちょっと1個、ぜひお話ししたいなと思うのが、その投資家さんが我々に投資するっていう判断をするために、何を見てらっしゃるのかって結構、皆さん気になるところかなと思っていて、で、いろんな方の話聞いていて、あと海外の投資家さんが特に決められるときどうするかとか、プレイスメントエージェントの方とちょっとお話しさせていただいたりとか、いろんなことがあったんですけど、そういうことを総合すると、私が思うに、一つ目、多分皆さんに聞いて一緒だと思うんですけど、一つ目が過去ファンドのパフォーマンス。これは絶対なんですけど、でもそれだけを見てらっしゃるわけではない。で、さっき言ったようにチーム力で、これは GP と、で、GP だけじゃないと。で、GP を下にいる人間がどういう構成になっていて、そのファンドをどう支えているか。 で、将来的にどうなっていくかっていうのも、まあ、ファンドの期限が10年あるので、今だけでは見られないので、この10年間きっちり機能するかっていうのをすごく見てらっしゃいます。で、そのチーム力っていうのは、そのソーシングっていうところにもかかってきて、その丸3番目がソーシング力っていうところで、投資方針これですって言われた時に、それを本当にできるんですか？で、そのためにやっぱ人がいないといけなくて、で、結局チーム力の方に帰ってきてっていうところが一つ。で、あと4つ目がディスクロージャー。どれぐらい、その普段の IR をできてるか、レポーティング体制が整ってるか、それから今の公正価値評価っていうところすごく話題になってますけれど、その投資先の評価をどういうふうにちゃんとしていて、で、その、なんですか、その、毎年こうきっちり出てるっていうことが大切で、最後良ければ、終わり良ければ全て良しではなくて、間、毎年の定点観測で J カーブがどれぐらいになってて、どれぐらいで戻りそうで、これぐらい見込めますっていうのをきっちりこう開示できてるか、その4つ、主にすごくざっくり分けるその4つっていうところで、なんかこう総合格闘技だなというふうに思いました、はい、なのでやっぱりその辺見てらっしゃるのに、ね、投資家さんの方に FP さんの時間をかけたいので、やっぱり皆さんそんな1ヶ月で決めますっていうわけではなくて、3ヶ月、最低でも3ヶ月、それから社内通していただいたりなんだりで、やっぱり半年ぐらいは皆さんかかるんだなっていう、最低でもかかるんだなという印象があって、やっぱりその、こちらの方も VC としても、ファンドレーズがこれからこう時間をかけてしっかりやっていくっていうふうになっていくんじゃないかなっていうふうに、私は思いました。
ありがとうございます。まさに多分今の LP さんの判断軸とかの話も含まれるかもしれないですけども、これ聞いてる方々おそらく、まあ、個人の GP の方もいらっしゃったりするので、まさにこう業界を一つリードするようなファンドレイズをするした立場として、なんか業界全体のメッセージみたいなところで福島さんから最後このファンドレイズに関しての振り返りみたいなものをいただいてもよろしいですか。
そうですね。まあ、橋本さん、今言っていただいた4つの要素ってのはその通りだなと思うんですけど、その前にお話しされていた、初めてなので、まあ、なかなかわからないことが多かったっていうのは、皆さんそうだと思ってまして、まあ、機関投資家からこんなにベンチャーキャピタルの出資でデューディリーを受けた人ランキング1位が現在、橋本さんっていう感じになっていると思いますので、業界としてやっぱりレアだと思うんですよね。で、投資担当者をしながらデューディリーを受けたランキングだと私も多分かなり上位に入ると思うので、ただ、なんて言うんでしょう、それってその、まあ、僕ら次のファンドレーズっておそらく3年後とか4年後で、じゃあ、この知見を当然当社のノウハウだったり強みにはなるんですけど、そのまま何かブラックボックス化させるのかっていうと、そういうわけでもなくて、全然共有できたり、LP さんとしても、いや、今年は間に合わなかったけど、来年いい GP に投資したいんだよねっていう LP さんいらっしゃったりして、じゃあ、それはその3年後の予算と来年の予算ってまた全然違うお財布から出てくるんで、必ずしも、なんていうんですかね、LP さんの紹介とかができないわけじゃないと思って。ますし、まあ、業界全体としてのアセットにしていきたいなというのは、LP さんからの期待としてもやっぱり思われているかなというふうに思います。で、これはその IR、LP コミュニケーションだけではなくて、途中でお話があったようなその構成要素をですね、どういうふうに紡いでいくのか、まあ、ディスクロージャーのところだったり、よく話題になるのは時価会計のところ、このあたりですよね。まあ、JVCA を筆頭に非常に今インフラが整備されてきてますけど、このあたりもどういう質問をされたか、海外の投資家だとこういうふうに見てた。まあ、今回私たちは非常に苦しんだのは、その時価会計をしっかりとやっているつもりだったが、それがともするとコンサバになりすぎて、グローバルのピアと比較をしたときに、どうしても低く出てしまう問題みたいなものがあって、これでも1年経つとアメリカのその含み益の部分が、
そうですね。
そう、時価が下がって、パフォーマンスも変わってて、それってじゃあ何が正しい時価だったのかっていう話って非常に難しい問題だと思って、てるんですよね。だこのあたりをどういうふうにソリューションを見つけていくべきかというのは、ちょっと僕たちだけの力というよりは、やっぱり日本のマーケット全体をどのようにして、海外投資家に売り込んでいくかっていう観点で考えるべきかなと思っているので、このあたりは業界全体でブラッシュアップしていければ嬉しいなというふうに思っているような状況です。
ありがとうございます。ファンドレーズに関して非常に締まりが良い感じだと思うので、最後少しエモーショナルな話もしながら、終われればなと思ってまして、まあ、簡単にですかね、それぞれ、まあ、僕からと、あと、もしよければ橋本さんからも、
はい、そうですね、
ファンドで内緒は、8号に向けてまさに、
そうですね、
はい。動き出されて、結構パッションが強いところもあられると思っているので、そこら辺の話とか。で、最後、福島さんからという感じなので、まず私からと思ってますが、75ファンドでやりたいことですね。まあ、再三お話ししている通り、先週、アメリカにメンバーで行っておりまして、僕もやっぱり、なんていうんですかね、行くとすごく刺激を受けるなと思っていて、改めてグローバルやりたいなと思っていまして、初めてアメリカ本土に行ったのが僕は2016年だったんですけど、それ学生の頃だったんですが、その時もシリコンバレーでして、2016年に衝撃を受けたのは、Uber とか Airbnb が、まあ、その新興企業がインフラに溶け込んでいるというところと同時に、トヨタ社がすごい存在感示してるな、みたいな。まあ、そんなところだったんですね。まあ、日本の存在感の大きさみたいなものを2016年時点で感じていて、まあ、それは未だにすごいわけですけど、まあ、トヨタ、ホンダ、ソニー、ニンテンドー以来、まあ、失われた30年と言われる中で、US を席巻してるみたいな会社ってやっぱなかなか出てきてないなというのは、そこは日本人として純粋に悔しいなと思っていまして、で、まあ、僕はコンシューマー領域が好きなので、すごくわかりやすく言うと、日本から Spotify 出したい、そんな思いがありまして、その国からなんかこう世界を席巻するサービス出てくるのってある程度こう後付けかもしれないですけど、理由があるんじゃないかなと思ってて、まあ、Spotify もまあ、海賊版のムーブメントがとりわけ大きかったスウェーデンから出てきてますし、例えば、まあ、直近そのアップストアのランキングで US でトップを取り続けた、ウルトラファストファッション EC のシーンとかも、やっぱりその中国が世界の繊維工場で、まあ、そのパンユーから産業基盤があって生まれたことだなと思っていますし、という意味で言うと、まあ、日本ではやっぱりアニメ漫画のコンテンツ産業もそうですし、まあ、任天堂ソニーのようなコンソールないしはサイゲーコロプラみたいな、まあ、ソーシャルゲーム、まあ、ゲーム産業に人的リソースかなり溜まってるなと思っていますし、まあ、観光資源もとても強いものがありますし、まあ、これを一口にまとめるとソフトパワーのエンパワーメントみたいなのはとても興味があるなと思っていて、やっぱこの辺がグローバルに出てくるのに鍵になると思っているので、まあ、まだまだ仮説は甘いんですけど、いろんな方とお話ししていきたいなというふうに思っていると。まあ、メルカリスマートニュースも過去ファンの投資先で言うと、今もアクティブですけど、US で第一線でやってて本当にすごいんですけど、まあ、彼らに続くないしは超えていくようなスタートアップをこの7号から生み出していきたいなと思っています。まあ、すごくシンプルに言うとガラスの天井を破りたいみたいな、まあ、そんな感じ。多分おそらく破れば次々に出てくるんだろうなと思って、なんかやっぱ まだアメリカで勝つということが身近じゃないみたいなところはあるなと思っていて、まあ、それを多分超えたのがまさに Spotify が北欧でそのモデルケースになってるなと思っていまして、まあ、本当にファントサイズは申し分ない、ありがたいことに申し分ないというか、すごい大きなチャレンジができるサイズになっていると思っているので、フルスイングできるように僕も、まあ、資産も支援力も高めていきたいなと思っております。ここで橋本さんパスしてい
いですか？はい、ありがとうございます。そうですね。私は個人的に、こう、なんとなくこう人生のミッションみたいなのがあって、こうお金が必要なところにこうしっかり回るような仕組みを作りたいなっていうのがあって、それが最初、まあ、ドイツバンクに入った時の志望理由だったんですけれど、うん、まあ、今、この仕事してても同じことをやっぱり、こう、持ってて、しっかりお金をね、出していただいて、それをこう必要な起業家の方のところにしっかり回して、でその起業家の方がしっかりこう育っていただいて、そのお金がこう投資家さんに戻って、それがまた次に投資していただくのに回ってっていうので、それがそのうち GCP だけじゃなくて日本全体、まあ、グローバル全体にこうしっかり回っていくようになったらいいなっていうのが思いとしてあって、でそれに一つこう一つのこう歯車として関われていることをすごく光栄に思ってますってことがちょっと言いたかったことの一つで、今私は次8号をどういうふうにしていくか、8号に向けて GCP というプロダクトをどうマーケティングしていくかっていうところに今こうすごい関心が移っていて、で例えば G スタートアップ、昨 デモでやってたんですけれど、その時起業家の方たちのパッションがあって、で見に来てくださっている P さんがすごいやっぱ興奮してらっしゃって、まあ、すごいいいものを見せてもらいました。でグロービスさんとしてこういう取り組みされているんですねっていうのがこう伝わって、あ、こういう地道なこう、なんていうんですか、こう、マーケティング、一つのマーケティングとしてこう見ていただくっていうのは、とっても大切だなって思ったりしていて、まあそういうことを一つ一つやっていけたらいいなと思っていることと、まあ、あと新規、海外、特にですね、海外の LP さんに今入っていただけるように、まず日本のマーケット、日本の VC アセットクラスっていうのがあるよ。まずある。それからこういうことしてる、こういう人たちがいるよみたいなのを、こう、しっかりアピールしていきたいなと思っていて、そのためにいろいろやれたらなと思っていて、頑張りたいと思ってます。
ありがとうございます。最後、福島さんからお願いしていいですか。
そうですね。いや、お二人が言っていただいた通りかなと思うんですけど、この間、サンフランシスコにみんなで行った後に、まあ、G1 シリコンバレーっていう G1 のイベントをシリコンバレーで初めてやった回がありまして、で、全体のテーマがその日米、で、まあ、どういうふうに世界に貢献をしていくのかっていうテーマだったんですね。で、スモールグループでそれぞれのそのミッションを語ってくださいみたいなランチセッションがあって、で僕そのメルカリの山田慎太郎さんと同じテーブルに座ってたんですけど、まあ、なんかいろいろ結構難しいテーマなんですごい一生懸命考えて僕はこうかなみたいなのを答えてたんですけど、慎太郎さんすごいクリアで、
うん、
いやその自分たちの事業が US で、勝つことが、まあ、一番日本の会社が US に来れるし、それが一番その相互のコミュニケーションにつながるし、まあ、シンプルだと、もう勝ち切ること他にはないですみたいな。やっぱこう言える状態って非常にかっこいいなと素直に思いまして、やっぱそういう状態性までどのぐらいの、起業家の方々とご一緒できるかかなというのは、まあ、シンプルにそういう言葉が出てくる状態っていうのはいいなと思いました。で、やっぱり7号で、ファンドサイズ、ファンドの形態、もしくは自分の役割も変わって一番難しいところは、そういった今までやったことがない定型外のチャレンジに対して、ファンド全体としてどういうふうに起業家の背中を押すのか、もしくは、GP 投資委員会のメンバーとして、まあ、ディープテックもそうなんですけど、見たことのないチャレンジに対して、一定のディシプリンを持ちながら、どうやって自分たちがアンラーンしていくのかって、ここが結構チャレンジかなと思ってますし、これはファンドのサイズの大きさを問わずに、ちょっといろんなファンドの人、日米を問わず、もしくは欧州から学んでいきたいなっていうところなんですけど、最初に話したように、かなりメンバーが、GCP もいい意味でエッジのあるメンバーが増えてきたので、やっぱりそのファンドってポートフォリオっていう言い方だったり、その投資先全体でパフォーマンスを出すって言われますけど、まあ私は個人的にはそのやっぱいるメンバーのポートフォリオだと思ってるので、まあそこのその尖りが丸まらないように、投資委員会メンバー、マネジメントとしてどういうふうにやっていくのかなっていうのが一番楽しみにしてる。自分自身に対して楽しみにしているところかなと思います。
ありがとうございます。なんかこう、それぞれの興味関心、まあ、僕はすごく投資に関わるところが多かったかもしれないですし、橋本さんは、ね、GCP をプロダクトとして見て、外に対してマーケティングしていくという話でしたし、福島さんはより、まあ、パートナー視点というか、経営レイヤーから の GCP 全体に対するお話だったなと思って、それぞれ の思いが出てよかったなと思います。一番最初、少し裏話をすると、今日どんなトーンで話しましょうみたいなお話を皆さんでしてて、まあ、ニュースリリースの、まあ、後からで補足的にやるポッドキャストだったので、少し、情報的なというか、より、まあ、あまり温かみのない、お話をしようかなと思ったんですけど、やたらとエモーショナルの話に結果的になったんで、それは自主啓発らしさが出ててよかったんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じですので、はい、まあ、またファンドに関しても、なし他のトピックに関してもお二人も出ていただく機会があるかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日のところはこちらで以上させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。